お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言10章4節から30節と11章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
箴言10章の学びをしていますが、10章の4節。不肖者の手は人を貧乏にし、勤勉な者の手は人を富ます。お金の使い方について、私たちは様々な価値観によって行動しています。とても気前の良い、素晴らしいクリスチャンもいれば、非常にケチな人もいます。興味深いことは、お金を出し惜しみする人は、いつでも経済的に苦しい生活をしているように見えることです。それとは対照的に、気前の良い人は豊かな生活を送ります。この説はアブラハムに当てはまると思います。彼は気前の良い人物でした。彼は甥のロトに言いました。この地のどこでも好きなところを取るがよい。私はその残りをもらうから。そのように不動産を分ける人はとても気前の良い人だと思います。アブラハムには選択をする権利がありました。彼は確かに最良の地は水の豊かなヨルダンの平野だということを知っていました。ですから甥のロトはアブラハムがそこに移動しないのはとても愚かだと思ったに違いありません。でもアブラハムがロトに選ぶチャンスを与えてくれたのですから、彼は平野のその豊かな地を選びました。とても無性に、とても自己中心的に、彼は自分のために最善の地を選びました。でもお分かりの通り、神様がソドムを滅ぼされるときに、彼はすべてのものを失ってしまったのです。勤勉な者の手は人を富ますとありますが、聖書の中で調和しない二つの言葉があります。例えば、信仰と怠惰とは相入れません。怠惰なクリスチャンは、神様に対する本当の信仰がないクリスチャンです。そして勤勉なものは働くもの、労働するものです。この言葉は使徒パウロを思い起こさせます。主が彼を召されたとき、彼は確かに怠惰になることはありませんでした。第一コリント人への手紙4章の12節で、パウロはコリントの教会に対して、私たちは苦労して自分の手で働いていますと述べています。箴言10章の5節。夏のうちに集めるものは思慮深い子であり、借り入れ時に眠るものは恥知らずの子である。ここにはもう一つのことわざがあります。賢いと言われている若者は夏の間に働くものです。一方、怠惰な若者は借り入れ時に眠るものです。彼は決して仕事を終えることはありません。神様はあなたをもっと訓練し、もっと教育したいと願っておられることを理解する必要があります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。若い時私は 小さな教会の牧師をしていました。しかし私はそこでの奉仕に満足していませんでした。それは不満があったというのではなく、私は自分がそこでしていることよりももっと多くのことを神様のためにしたいと思っていました。そんな時家内が私を次のように励ましてくれました。あなたがもっと聖書を勉強して博士号を終わらせ、もっと神様に用いられるようになってほしいわ。その教会での奉仕の中で、私は多くの時間を聖書の学びと奉仕に費やし、その時の教育と訓練が私にとってとても貴重な時となりました。その後私は大きな教会の牧師になり、ラジオとカンファレンスのミニストリーで多忙を極めるようになりました。しかしそのような奉仕に召される前に、小さな町での5年間を聖書の学びに集中することができ、神様は私を新たな奉仕へと備えてくださったのです。神様は人を用いようとなさるとき、必ずその人に準備と訓練、または教育のチャンスを与えてくださいます。神様に用いられたいと願っている若い人たちみんなに、私はこう言います。できるだけ早く準備を始めなさい。夏のうちに集めるものは思慮深い子であることを覚えていなさい。箴言十章の六節。正しい者の頭には祝福があり、悪者の口は暴虐を隠す。ここには旧約聖書に二人の人物の何という姿が描かれていることでしょうか。正しい者の頭には祝福がありという言葉は、サムエルを思い起こさせます。また悪者の口は暴虐、不法を隠すという言葉はサウルを思い起こさせます。箴言十章の七節。正しい者の呼び名は褒めたたえられ、悪者の名は朽ち果てる。どんなに有名な人であっても、50年の間には完全に忘れ去られてしまいます。しかし例えば、ドワイト・エル・ムーディのように、神様のために何かを成し遂げた人たちの記憶は生き続けるのです。八節。心に知恵のある者は命令を受け入れる。無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。無駄口を叩くとは、文字通り、くだらないおしゃべりをすることです。そのような人は常に喋り続けています。その人は自分のうぬぼれの中で賢いだけです。それに対して心に知恵のある人は命令を受け入れます。ダニエルの助言に耳を傾けて繁栄したネブカデネザルという名前の王がいたことを思い出してください。一方もう一人、ベルシャツァルという名の王もいました。彼は愚か者でした。ある夜、王の催した宴会が彼と彼の王国の終わりの印となりました。そのことがダニエル書5章に書かれています。箴言10章の9節。まっすぐに歩む者の歩みは安全である。しかし自分の道を曲げる者は思い知らされる。何事でも誠実にことを行う人は、平安な生活を送ることができますが、しかし不誠実な人は必ず問題に巻き込まれて、その刈り取りをすることになります。10節。目くばせする者は人を痛め、無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。目と口とは同意していなければなりません。もしある人が何かを言って、目くばせをしたら、それは彼が自分の言ったことを意味していないということです。彼の口と心とは同意してはいません。口と心とが同意していないとき、そこに大きな悲しみを起こします。この説は誰に当てはまるのでしょうか。主イエスを裏切ったユダはどうでしょうか。ユダの口づけは確かに裏切りの口づけでした。 口づけは愛情を示すべきものです。でも確かにユダにとってはそのような意味ではありませんでした。箴言十章の十三節、悟りのある者の唇には知恵があり、思慮に欠けた者の背には杖がある。世界中の人々がソロモンの知恵を聞きにやってきました。でも思慮に欠けた者の背には杖があるというのは、彼の息子レハブアムのような人物を指しています。彼は賢い年寄りたちの助言を聞こうとしませんでした。その代わり彼は自分と一緒に育ってきた若者たちに耳を貸してしまいました。その結果彼は自分の国に分裂と内戦をもたらしたのです。そのことが第一列王記十二章に書かれています。箴言十章の十四節、知恵のある者は知識を蓄え、愚か者の口は滅びに近い。知恵のある者が知識を集めている間、ずっと愚か者は片足を墓に突っ込み、もう片足は不安定なバナナの皮の上に置いているのです。16節、正しい者の報酬は命、悪者の収穫は罪。この箴言はカインとアベルのことを考えさせられます。正しい者の報酬は命とありますが、アベルは羊を育てており、自分の捧げ物として小さな子羊を携えてきました。悪者の収穫は罪とありますが、これはカインの姿です。彼は神様に反抗して地の産物を持ってきました。使徒パウロはローマ人への手紙8章の6節の中で、神様に逆らう者を次のように表現しています。肉の思いは死であり。クリスチャンにとっての死は、神様との交わりから切り離されることを意味しています。神様は肉の思いでいる人とは交わりを持たれることはありません。箴言に正しい者の報酬は命と書かれているとき、これは神様との交わりを意味しています。アベルは救われた人を表し、悪者の収穫は罪とはカインの性質を表していますとマギー博士は述べています。箴言十章の十七節、訓戒を大事にする者は命への道にあり、叱責を捨てる者は迷い出る。これはダビデの息子のアブシャロムに適用できるかもしれません。彼は神様からの叱責を受け入れようとしませんでした。彼は王国を自分の父から奪おうとして大きな間違いを犯しました。18節、憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち、そしりを口に出す者は愚かな者である。誰かがあなたの友のようなふりをしていて、後になってその人が自分の敵であったと発見することは、なんとひどいことでしょうか。そのような人は実際愚かなものです。しばらく経てば必ず真相がはっきりしてきます。そして同時に中傷する者も愚か者です。神様はこのことに関して特別な命令をお与えになりました。レビ記19章の16節にはこのように書かれています。人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。その後にはこう続きます。同じくレビ記19章の17節、心の中であなたの身内の者を憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。 実際には憎んでいる人にへつらいを言ってはなりません。でも同時に、その人を抽象することもいけません。この説は、聖書の中のある人物を説明していると思います。ヨアブがアブネルの友であるふりをしたことを思い出してください。ヨアブはアブネルを町からおびき出し、そして彼を殺しました。箴言十章の21節。正しい者の唇は多くの人を養い、愚か者は思慮がないために死ぬ。もう一度、愚かさをさらけ出した王、サウルとは対照的に、イスラエルの偉大な志士、サムエルのことを考えさせられます。箴言十章の22節。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。快楽の中に生活していて、自分は贅沢に暮らしていると思っている人たちがいます。でも彼らが終わりに近づくにつれ、人生は耐え難いものになります。残念ながら、クリスチャンの中には、道徳的、教理的な無関心と、締まりのない生活の仕方によって、自分に神様が用意してくださっているものの多くを受け損なっている人がいます。箴言十章の二十三節。愚かな者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。これは若者にとって非常に良いアドバイスです。二十六節。使いにやる者にとって怠け者は歯に巣、目に煙のようなものだ。あなたは怠け者の若者を使いに送り、彼がなかなか帰ってこないので、イライラした経験はないでしょうか。そのようなものを使いにやるのはまるで歯に巣、目に煙のようなものなのです。27節。死を恐れることは日を増やし、悪者の年は縮められる。このことは確かに旧約聖書の時代には本当でした。神様はご自分に従う者たちに長寿を約束されました。おそらくあなたは神様は今日もそのように約束しておられるんではないですかと言うかもしれません。いいえ、違います。神様は私たちには永遠の命を約束されました。永遠の命の方が質も量も良いのです。箴言十章の三十節。正しい者はいつまでも動かされない。しかし悪者はこの地に住み着くことができない。このことを念頭に置いて歴史を見てみましょう。すべて世界の偉大なリーダーたち、つまり王たちや将軍たちは消えてゆきました。パロたちも、皇帝たちも、アレクサンダー大王も、ナポレオンもみんな死んでしまいました。悪者はこの地に住み着くことができないとありますが、共産主義がうまくいくことはなく、そして興味深いことですが、民主主義もうまくいきません。なぜなら神様は、政府の形態は神様の支配なさる君主政治となるべきであるとしておられるからです。イエス・キリストがこの地上の支配権を握られるとき、主の絶対的な正義による支配に並ぶものは一つもありません。そして正しいものはいつまでも動かされないのです。さて、箴言11章の学びに入りますが、これまで見てきたように、若者は今、大学により、キリストである知恵が教師です。知恵は巷に出て行って、生徒を獲得しなければなりませんでしたが、今、クラスが始まり、知恵は箴言によって教えています。これらの箴言の文学的な形態は、ほとんど対句です。 対句の二つの条項は、ヘブル語の詩によれば、対句法と呼ばれているものによって、一般的にお互いに関係があります。ヘブル語の詩は、一つの考えを繰り返したり、対象を比較したりすることでできています。三つの種類の対句法があります。同意語の対句法は、最初の条項の考えを別の言葉で言い直します。対照的対句法は、対照的な真理を示します。そして総合的対句法は、第二の条項で最初の考えを発展させます。この章は、実際、若者にビジネスについてのいくつかの良いアドバイスを与えています。箴言11章の一節。欺きの計りは主に忌み嫌われる。正しい重りは主に喜ばれる。神様はあなたの関わっておられるビジネスの領域に入ってこられます。あなたは神様と共同経営者になることができます。ところがもしあなたが不正直ならば、神様に共同経営者になっていただくことはできません。もしあなたが正直なら、神様はあなたの共同経営者になることを喜ばれます。クリスチャンのビジネスマンは、正直で清廉潔白の人であるべきです。そのようなクリスチャンビジネスマンは、ある意味で、牧師や宣教師よりも、この世で大きなインパクトのある証をすることができると思います。箴言11章の2節。高ぶりが来れば恥もまた来る。知恵はへりくだる者と共にある。もう一つの絶えずつきまとう罪は高ぶりです。若者は1年生のクラスで即座に高ぶりについて警告を受けます。このことわざは、高ぶりとへりくだりを対象させています。いつでも高ぶりとともに恥がきます。高ぶりについて聖書の中には多くのことが扱われていますが、特にこの箴言の中に書かれています。3節。すぐな人の誠実はその人を導き、裏切り者の横島はその人を破滅させる。これは単純に、もし人が真理の中を歩みたいのなら、そしてもしそれがその人の心の願いであるならば、神様の霊が導き、指示してくださることを当てにすることができるということを意味しています。しかし一方、裏切り者の横島はその人を破滅させるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は勤勉なもの、知恵のあるものというテーマで、箴言10章4節から30節と11章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。